東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。こんにちは、リサネーです。3月に入り、桜のつぼみも膨らんで日ごとに春らしくなってきましたね。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？おかげさまでリサネーのビタミンサプリ第3回目の放送です。今日はね、番組ページ宛てにコメントをくださったフラットクーポンさんのメールご紹介させていただきますね。ビタミンサプリ摂取しました。素敵なタイトルですね。多趣味なリサネーのトーク、特にベリーダンスの話、これからも楽しみにしていますとの嬉しいメッセージいただきました。フラットクーポンさん、ビタミンサプリ摂取ありがとうございます。おかげさまでね、ベリーダンスの発表会はね、無事に終わったんですよ。発表会に向けてお食事のねチョイスなんかにも気をつけながら、なんとかねお腹も出して踊れるくらいまでには回復したと思います。無事にね、チームの皆さんと楽しんで踊ることができました。ベリーダンスもね、なかなか奥が深いものがあるんですよね。遥か昔、遠い砂漠の国で生まれ、長い長い歴史があります。お腹をね前後左右に揺らして、回して踊る、とっても女性らしい官能的な踊りなんですね。今回リサネーは、アラビアンポップスというジャンルの可愛らしい感じの曲で踊ったんですが、一口にベリーダンスといっても本当にいろいろなスタイルの踊りがあるんですよ。ベールをねまとって踊ったり、朝屋と呼ばれるステッキを持って踊ったりもします。ジプシーと呼ばれる明るい民族調のダンススタイルもありますね。衣装もね、女性の美しさを見せるために体のラインを強調して胸やお腹も大胆に見せて華やかに作られているものが多いです。フラットクーポンさん、そしてリスナーの皆さん、これからも魅力的なベリーダンスのお話はもちろん、イケてる大人女子やかっこいい大人男子を目指す皆さんが楽しく面白くハッピーになれちゃうような情報をたくさんお届けしていきたいと思います。楽しみにしててくださいね。それではリサネーのビタミンサプリ、ビタミンの美は美しくなるの美ですからね。本日も張り切って参りましょう。番組では皆様からのコメント、いいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第3回目放送、ついに花粉症の季節到来、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。ところで、ついに花粉症の季節到来。リスナーの皆さんは花粉症は大丈夫ですか？実はね、リサネーもね花粉症なんです。この時期はね、マスクにサングラスは絶対に欠かせません。外出するときはもう完全防備ですね。見た目はね、もう完全に怪しい人になってます気象予報会社ウェザーニューズによると、今年の全国平均の花粉飛散量は なんと昨年のおよそ4倍になると予想されています。花粉情報ってあるじゃないですか。花粉はね、前日が雨だと要注意なんですよね。雨が降った後、お天気が回復して気温が上がる日っていうのは花粉の飛散量がとっても増えるそうです。またね、1日のうちで午後の1時頃から3時頃が一番飛散量が多いらしいんですよね。もうこんな時にね、外出しなければならない花粉症のリスナーの皆さん、しっかりと対策をしてお出かけしてくださいね。ところでね、リサ姉は小学校からずっと仲良しのとっても美人のお友達がいたんです。目がね、パッチリしててね、イメージで言うとアニメ銀河鉄道999に出てくるメーテルさんみたいな感じ。なんかすごく美人でしょ。彼女もね、実はね、花粉症だったんですね。でもね、当時はね、そんなに花粉症がポピュラーじゃなかった。中学の時、彼女と一緒に通学してたんですけど、ある日ね、いつものように楽しくおしゃべりしながら、彼女とね、通学してたら、彼女のね、片一方の鼻からツーって鼻水が垂れたんです。そしてね、本人はそれに全く気づいていませんでした。彼女が鼻をすすると鼻水も引っ込み、また垂れてきてすすると引っ込み、でもうその繰り返しが何度も何度も何度も続くんで、リサね、とっても気になってしまって、おしゃべりどころじゃなくなっちゃったんですね。どうしよう、教えてあげた方がいいかなって真剣に悩みました。だけど他の誰かに指摘されてからじゃあかわいそうだよねって思って、ここは私がね、教えてあげなくっちゃって思って、そっとね、ポケットからティッシュを出して、鼻水出てるよって言おうとした瞬間、ズビーってすごい音がして、彼女の両方の鼻から鼻水が勢いよく飛び出してきたんですね。もうこれにはね、さすがの彼女も気づきました。リスナーの皆さん、腐ってもタイって言葉座があるじゃないですか。タイはね、お祝いの時などに食べる立派な魚で、そのタイのようにね、もともと価値があって素晴らしいものは傷んだりダメになってしまっても、その値打ちを保つっていうことの例えですね。鼻垂れでも美人、美人はね、両方の鼻から鼻を垂らしてても美人なんだなと改めて思ったリサ姉14歳の春でした。しょっぱな花粉症にまつわる懐かしいね、衝撃的な事件のお話をしてしまいましたが、今日もね、辛い花粉症にはめげず張り切って本日のビタミントーク、デビッドボーイ VS 教頭先生に参りましょう。先日リサ姉は現在東京天王洲で開催中のデビッドボーイの大回顧展に行ってまいりました。2016年1月にこの世を去ってしまったイギリス生まれのスーパースターデビッドボーイ、多彩なボーイの音楽やアート、ファッションや映画の世界を満喫できるとっても素敵な展覧会でした。迫力あるライブの映像があったりね、ボーイが出演した日本の映画、大島渚監督の戦場のメリークリスマスのコーナーなんかもあったりしてね、共演した坂本龍一さんや、北野武さんの、撮影裏話なんかもね、ビデオで見ることができます。とってもね、見応えがあって楽しかったです。実はね、デビッドボーイがレッツダンスを歌っている時代に、リサ姉のね、中学高校と一緒だった仲良しグループにね、デビッドボーイのね、熱狂的なファンの友達がいたんですよ。彼女たちがね、もうね、毎日のようにボーイの魅力について熱く熱く語っているから、もうリサ姉もね、そんな彼女たちに影響を受けて、ボーイのね、音楽を聴いたり映画を見るようになったんですね。中でもね、リサ姉とね、家が近所だった S ちゃんは本当にすごい熱狂的なファンで、もうなんとね、高校時代の夏休みには毎年ロンドンまでボーイを追っかけに行っちゃってました。そしてね、進路を控えた高校3年生の時にはね、なんとね、夏休みが終わってもロンドンから帰ってこなかったんですよ。当然ね、学校でも大騒ぎになりまして、リサ姉の学校にはね、めちゃくちゃ口うるさい教頭先生がいたんですね。それでね、帰ってこない S ちゃんとリサ姉は近所だったんで、リサ姉がね、その教頭先生に事情を聞かれるため校長室に呼ばれたんですよ。もうね、教頭先生もゆでだこみたいに顔を真っ赤にしてカンカンでした。なんであいつは帰ってこないんだ。 S ちゃん、
デビットボーイに会いに行ったんですよ。
なんだ、外人の彼氏か。
違います。もうね、リサ姉がね、一生懸命デビットボーイの説明をしても、もう教頭先生、デビットボーイなんて全然知らないから、もう話が平行線なんですね。おまけにね、もう教頭先生ったら、S ちゃんのお家は温泉旅館を経営してたんですけど、
あいつのお家は何をやってる。
温泉旅館です。
なんだ、ラブホテルか。
違います。もうね、話が平行線で全然噛み合わなくて、もうほんと大変でした。もうね、ゆでた子みたいにもう怒りまくって、カンカンの頭からもうそれこそ湯気と砂が出てるみたいでね、もう S ちゃんの代わりにリサ姉がものすごく怒られるっていうね、もう新学期早々大変な思いをしたリサ姉でありました。今となってはね、もう懐かしい思い出ですけどね。リサ姉はね、そんなことを思い出しながら、デビットボーイの世界に浸ってまいりました。現在開催中のデビットボーイの大回顧展、デビットボーイイズ、4月9日まで天王洲の寺田倉庫で開催されています。美しくカリスマ的なデビットボーイの魅力に触れてみたいなっていうリスナーの皆さんは、ぜひ足を運んでみてくださいね。リサネもね、久しぶりにデビットボーイの曲が聴きたくなって聴いてみました。常にね、時代とともに変化していったデビットボーイの音楽の世界もとっても魅力的ですから、リスナーの皆さんもぜひこちらもチェックしてみてください。以上、リサネのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しく美しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今日のテーマはね、大人女子の恋愛話その1です。第1回目の放送で好きな人に言われてみたい胸キュンゼリフや恋愛に関する体験談について募集したところ、たくさんの方からメッセージをお寄せいただきました。今日はね、そのメッセージを紹介していきながら、私たち大人女子の恋愛についてリサ姉の視点からもお話ししていきたいと思います。まずはラジオネームりんちゃん、こんな胸キュンゼリフを言われてみたいっていうメールを送ってくれました。私に好きな人ができて2人の恋が始まったら、彼に君に出会えた喜びと君に会えない寂しさで胸がはち切れそうだって言われてみたいです。言われながら相手が私の顔に手を当ててキスしてくれたら嬉しいです。ハート、恋する乙女みたいで恥ずかしい。ハート、ということです。お、初っ端から来ましたね。キュンキュン。りんちゃん、ありがとうございます。心がときめいちゃう胸キュンゼリフですね。君に出会えた喜び、君に会えない寂しさ、リサ姉的にはこの部分がうるっときました。だってこの日本だけだっておよそ1億2000万人以上の人がいるわけですよ。そう考えるとね、一生のうちにね、人生の中で知り合える人ってごくごく限られた人だけじゃないですか。その中でね、恋愛にまで発展する人なんてほんとわずかな確率だと思うんですよ。やっぱりね、出会いって大事ですよね。出会わなければ恋も何も始まりませんからね。そしてね、君に会えない寂しさ、ここもクーって感じです。大好きな人とはね、ずっと一緒に過ごせたらいいなってみんな思いますよね。だけどね、実際に好きな人とずっと一緒にいられる人ってどのくらいいるんだろうって思うんですよ。例えばね、彼と一緒に住んでいて、職場や学校も一緒で、私と彼はいつも一緒ですっていうね、ハッピーな人もいるかもしれないですけど、実際にはね、会えない時間を過ごす人の方が多いような気がするんですよ。結婚とかしててもね、お仕事の関係で離れ離れに暮らさなきゃならない人もいますしね。また今ね、大好きな彼と離れて遠距離恋愛をしてるっていう人もたくさんいると思います。
だけどね、リサ姉はね、この会えない時間っていうのが大切なんじゃないかなって思うんですよ。
会えない時間が愛育てるのさって、
その昔歌手の郷ひろみさんも歌っていましたが、この会えない時間に相手のことを思って過ごす時間、会えなくて寂しい、切ないっていう気持ち、その気持ちをね持ち続けられるかどうかっていうのが、その恋愛を続けていくための大事な要素なんじゃないかなって思うんですよね。昔の人が読んだ百人首とかにもね、多くの恋の歌がありますよね。昔はね、今の恋人たちのように頻繁に会うこともできなかったから、募る思いを歌に込めて読んだんでしょうね。だからね、会えた時の喜びもすごく大きかったと思うんですよ。好きな人を思う気持ち大切にしたいですね。りんちゃん、素敵な胸キュンゼリフありがとうございました。そしてね、この胸キュンゼリフを言われながらキスされたら嬉しいとのことですよね。恋する乙女みたいで恥ずかしいって書いてあったけど、全然そんなことありません。恋する乙女心はとっても大事ですよ。キスも大事です。いくつになってもね、恋をしてときめきを忘れない方が心も若々しくなって人生も楽しくなりますよね。恋をすると若返りホルモンが出てアンチエイジングにも良いと言われています。リサ姉の周りでもね、更年期で辛い症状で悩んでいた女の人が、あの韓国のね、韓流ドラマを見るようになって好きな俳優さんができたら、毎日がねとっても楽しくってすごく生き生きしてきて、実際にすごく綺麗になったっていう方がいらっしゃいました。だからね、りんちゃんもリスナーの皆さんも、みんなねときめく恋心を持ち続けて、みんなで美しくハッピーになりましょう。そしてお次はラジオネームなおみさん。りさねこんにちは。私はこれまでの人生で2回心に残る胸キュンゼルフを言われたことがあります。1度目は好きな人と寄り添って星を見たいと思っていた私に、砂漠で星を見ながら愛し合いたいと言われたこと。同じ感覚の彼の言葉に射抜かれたって感じでした。そして2度目は18で泣く泣く別れた彼と30年後に再会した時、彼はその時大変な病気にかかっていたんですが、最後に会いたい人は君だったと言われたんです。私も彼のことが忘れられずずっと好きだったので、2人の思いはずっと一緒だったと知って感動しました。2人の再会は宿命だったと思っていますとのメッセージをいただきました。これすごい。人生のうちでね、心に残る胸キュンセリフを言われること自体なかなか少ないって思うんですけど、そんなことが2回もあったなんてね、直美さんとても幸せな体験でしたね。砂漠で星を見ながら愛し合いたい、なんだかね映画のワンシーンのようなセリフですよね。だけどね、直美さんの好きな人と一緒に星を見たいっていう気持ちね、すごくよくわかります。リサ姉もね、星を見るの大好きなんですよ。東京でもね、空気が澄んでる日なんかはとっても綺麗に星が見えるんですよね。やっぱりね、好きな人とね一緒に夜空を見ながら寄り添えたらね最高ですよね。それからね、この2回目の30年後の再会、重い病気にかかっていた彼から最後に会いたかったと言われた体験、これもね本当ドラマみたい。彼もね本当に直美さんのことが好きだったんでしょうね。お互いねずっと忘れられなかった2人が本当に再会することができてよかったですね。だってね、好きな人と離れ離れになっちゃってもう一生会えないっていう人もいるじゃないですか。メッセージによるとね、直美さんはねこの彼と住んでる場所も全然離れていたらしいんですよ。自分の病気を知った彼がね、どうしても直美さんに会いたくて探して連絡をしてきてくれたんだそうです。もう少し遅かったら私引っ越しちゃってましたとのことでした。まさにね、タイミングがずれたら再会できなかったわけだから、宿命的なものも感じちゃいますよね。再会したお二人が今後もねずっと幸せでいられるようリサ姉も祈っております。直美さん、素敵な胸キュン体験ありがとうございました。昔好きだった人と再会する、大人女子になってくるとこんな経験をすることもありますよね。同窓会とかあって昔の彼と再会とかね。昔とは違って自分もいろいろ成長しているから、昔は気がつかなかった彼の良さが発見できたりして、彼って素敵って思った瞬間、キラーン、左薬指に光る指輪を発見なんてシチュエーションもあったりしますよね。切ない。第2回目の放送でバレンタインに贈るハッピーギフトの人気ランキングを紹介しましたが、 その時にね、番組ページ宛てにコメントをくださった涙ガムさん、男性が一番欲しいプレゼント、それは愛です、かっこ涙、それはともかく本気で好きになれる相手が欲しいです、かっこ夢、とのメッセージを送ってくれました。涙ガムさん、ありがとうございます。このコメントを読んでね、リサネーもね、男性も女性もやっぱり一番欲しいのは愛なのかもしれないなって思ったんですよね。やっぱりね、本当に好きな人ができるとね、毎日が楽しくなってハッピーな気持ちで過ごせるようになりますからね。涙ガムサムにもね、素敵な出会いが訪れて本当に好きな人ができるといいなって思います。早くね、夢が叶うといいですね。これからもね、このコーナーでは大人女子、大人男子の皆さんの恋の体験談、みんなに聞いてほしい恋の悩みなどのメッセージをお待ちしています。こんなことを取り上げてというリクエストなどもぜひぜひ送ってくださいね。以上、リサネーのハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。本日のビタミントークではデビッドボーイ VS 教頭先生をテーマに、現在天王寺で開催されているデビッドボーイの大回顧展について紹介しました。そしてね、リサネーの高校時代のデビッドボーイにまつわる散々な体験をした、教頭先生の思い出について振り返ってみました。またね、花粉症の話題とともに、中学時代のね、美人のお友達との衝撃的なエピソードのお話もしちゃいました。それからね、ハッピーサプリメントのコーナーでは大人女子の恋愛話をテーマに、リスナーの皆さんからいただいた、胸キュンゼリフにまつわるメッセージをご紹介させていただきました。みんなね、それぞれね、状況は違うけれど、やっぱりリサネーはね、リスナーの皆さんには幸せになれるような恋愛をしてほしいなって思います。なかなかね、運命を感じるような出会いはないかもしれないけれど、身近なところでもね、実は大切な存在だったって気がつく場合もあるかもしれません。例えばね、会社の同僚とかね、恋をするにはやっぱり心にフィルターをかけちゃいけないって思うんですよね。オープンマインドで出会いを求めて、婚活イベントなどに参加してみるっていうのもいいかもしれないですね。最近はね、婚活もとっても進化していて、例えばアウトドア好きな人だったら登山やウォーキング、野球好きな人だったら一緒に野球観戦とか、バッティングセンターなどで行われるイベントもあるようです。またね、お料理婚活なんかはよく聞くけど、ヨガとか、美術館、お寺や神社巡りなんかね、それぞれの趣味や嗜好に合わせた婚活イベントなんかも行われているそうです。リサネーがね、面白いなって思ったのはラーメン婚活というラーメン好きが集まる婚活。なんかね、美味しいラーメンを食べながら婚活もできちゃうなんて、とっても楽しいイベントですよね。自分がね、好きなことだったらあんまり緊張もせず、リラックスして お話とかもできたりすると思うから、今ね、恋愛する相手がいないっていう人はこんな婚活イベントに出かけて出会いのチャンスを作ってみるっていうのもいいかもしれません。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではリサネーのビタミンサプリ第3回目放送、ついに花粉症の季節到来、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ピクシーシュリンプという餌のいらない究極のペット、小さなエビを飼い始め、毎日、その可愛らしい姿に癒されているリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.